はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。6月の実質第1週目もう終わりにですね、そうね、6月は土曜日から始まって、今日ねまた土曜日で、まあ1週間だったんですけども、実質ね今週じゃないですか、やっぱね、先週はまあ土日しかなかったんで、土日、まあ日曜日はまあ実質今週っちゃ今週なんだけど、そうだね、そう日曜日ね、2日日曜日ね、そうね。でまあ結構今週いろいろありましたよね。天気はなんか比較的良かったんだっけ、日曜日天気悪くて、月曜日晴れたかな。川水がなんかあれでね、夕立がすごい降っちゃって、で僕もびしょ濡れになっちゃってね、ライト上げだったんだけど、そう、月曜日も結構あれだったのか、月曜日もなんか天気が良くなかったのか、そうだね、月火が夕立だってえらいことになってびしょ濡れになっちゃったんだな、多分な、なんかよくわかんないですけどね、まあそんなどうでもいいかそうで、なんだろうな、いろいろありましたな今週は、特にいろいろあった。で週の初めはあれですよね、王子の物件を見に行ったんですね、民泊の。今王子でなんかねカフェをやられてるところがあって、でそこが6月いっぱいでカフェをやめるので、一戸建てでねカフェをやってるんだけど、それをやめるのでそこが開くようなんていう話があって、まあカフェというかね、なんかなんだろうな、ワーキングスペースみたいなね、レンタルオフィスみたいな感じで、使われてるところなんだけど、そこを6月で終わりにするから7月以降使えるようなんていう話があって、で物件を見に行ったんですよね。結構今は 1LDK、リビングダイニングが1階にあって、2階がもう洋まで12 14畳ぐらいあるのかな、のとこなんだけどね。で屋上もあるんだよね、結構良さげな物件で、まあ欲を言うともうちょっと広い方がいいんだけど、でもまあ大阪のね自分の民泊よりはちょっとだけ広いかなっていう感じで、まあ使い勝手良さそうな感じで、駅からねめちゃくちゃ近いんで、いいかなと思ってはいるんですけどね。そう、そんなのがあって、でそこを見に行って、その帰りに夕立に会ってびしょ濡れになって、で次の日ね、その日不動産屋さん、その日じゃない、次の日に大家さんに会いに行ってないね、次の日はあれだわ、次の日はコンサルだわ、そう、あ、十条行ってね、いろいろ話したりとかして、そうなんだよ、メイド服萌え萌えじゃないですか、やっぱそう、メイド服がさメイド服を仕入れたのよ、そうで、それの何入荷したんで、それ持ってったんだよ、それ持ってって、で店舗にね出したんですよ。そうで途端に売れちゃうみたいな、メイド服すごくないですか、僕のセンス、値札つける間もなく売れちゃって、まあ安いっちもあったけど、そうなんだよな、その辺がね結構いい感じしてるかなって感じなんですけどね。そう、メイド服が売れちゃって、でそんなあって、で水曜日はその民泊のね、水曜日は車関係の仕事がちょっと若干あった後に、その民泊のね、大家さんとこう突撃したんですわ。そう、借りたいんですけどみたいな、民泊ってやっていいですかねみたいな感じで、そうでその大家さんの方にね突撃していったんですが、ですよ、まあ結論から言うとね、不動産屋さんに聞いてくださいみたいな話になったのと、あとはオーナー 大家さんはその人なんだけど、オーナーは別にいるので、そこに相談しなきゃなんないみたいなことになって、まあ、とりあえずでも、不動産屋さん通してやるので、不動産屋さんに行ってくださいとか言われて、でその場は、まあ、ちょっとにこやかにね、終わった感じなんですけど、で、木曜日、不動産屋さんに連絡をし、あ、木曜日は、そうそう、木曜日はクラウンだな、兄の。クラウンの納車があったんで、それを午前中やって、で午後から不動産屋さんの方にチェック入れて、そう、まあね、いい物件なんで、できればね、そこで民泊やらせてもらいたいななんて話をしつつ、まあ、提案書みたいなね、企画書みたいなのをちょっと作らさせていただいて、で、実際に OK もらったらできるみたいな、そんな感じになってますね。まあ、着々と進める感じですかね。で、昨日は金曜日、金曜日はね、あれしたね、別荘ですかね、別荘のなんていうのかな、ちょっと確認事項があって、まあ、役場に行ったりとか、してあとは屋根の修理とか中の掃除とかをちょっと軽くやった感じかな。まだ名義がね、僕のものになってないので、あんまりねお金かけてうんぬんっていうのはできないので、なんかお金かからないことだけちょっとやってきたんですけどね。ただね、あれもまだまだね、なんか問題山積みなんで、ちょっと時間かかるかなって感じですよね。すぐにポンポンポンとは進められない感じかな。結構さ、いやでもね、まあそういうのがあるからね、面白いっちゃ面白いんですけどね、まあ、なんせ10円ですから10円で買わせていただく物件ですから、そりゃあね、順風満帆ではないですよ。いろいろありますよ、いろいろある。でそのいろいろをなんかね、やっつけながら楽しみながらやっていくみたいな、そんな感じでいいんじゃないですか。いいじゃないですかって、まあ、お前のことだから別に私たちには関係ねえよって話なんですけどね、ですけど、まあ、そんな感じですよね、そう、まあね、まあ、そうそうね、電気をね通したんですよ。電気はさ、別に所有権とかさ関係なく、いいんですよ、誰でも通せるんで。そう、電気はね、だから電気、まあいわゆる東京電力ね、これは東京電力だと思ってさ、ネットで、あ、みんなさ、ほんとネットやばいよな、気をつけないとダメよ、ネットは。で検索するじゃん、電気みたいな、栃木県がそもそも東京電力なのか、なんか東北電力なのかって分かんないじゃん。栃木に住んでるわけじゃないから。那須がだからどっちのなんか分かんないじゃん。だから那須ね、那須町、電力みたいな、栃木県電力みたいなんで検索したのよ。したらなんか東京電力の なんたら範囲はどうたらみたいな、なんか一番真っ先に出てきた電力の申し込みはこちらみたいな。最短半日から使えるようになりますなんて書いてあったとこあって、でそこピーってやったら東京電力だと思うじゃん、なんか東京電力なんとかと書いてあったから、したらさ、ね、なんか申し込みとかしたらさ、東京電力じゃねえの、なんか新電力とか言って、なんとか名前忘れちゃったけど、なんかね、今いろいろあるじゃん、なんかソフトバンク電気とか au 電気とかなんとかの電気とかってさ、そういうなんか第二電力っていうかさ、なんかそういう違うところだったんだよな。でもまあ価格的には安いからまあいっかみたいな感じで OK しちゃったんだけど、ね、気をつけなきゃダメよね、なんかね、そういうのね、まあ、東京電力だとばっかり思ってたからさ、そうで申し込んじゃったんだけどね、まあいい、まあいいっすけどね、結果往来なんだけどただほら、気をつけなきゃダメよっていう話ね、気をつけなきゃダメよ皆さん、まあお前が気をつけろって話なんだけどね。そうで、まあそれいいんですよ。で結局普通さ、今電気申し込むとさ、全部遠隔で電気会社から住所調べて、でそこのメーターがどうなってるかって覗ける状態になってるのね、でさ まあ、今までのさ上尾の物件とかもそうだったんだけど、本当にあの遠隔でね見てもらってすぐ電気はい今から OK ですよなってなったんだけど、で今回のその那須のね別荘のやつは確認しましたところ、ちょっと調べてもらわないことがありもらわなきゃいけないことがありまして、って言ってお家の外にある電気メーターのナンバーを教えてくださいねっていうふうに言われた。電気メーターのナンバーって何みたいな。でちょっと思い浮かんだのがすごい古い物件って電気メーターがないっていうパターンがあるのよ。そう、電気メーターがないっていうのはどういうことかっていうと、もう長らく使ってないからよっぽど古い昔旧形式のね電気メーターがついてたりとか、まあその那須の物件もね30年行ってないって言ってたから、電気メーターそもそもねえんじゃねえかなと思って、だから通電しなくて分かんなかったのかなと思って、でちょっとじゃあ7日の日にそこの現場で行くんで確認しますとか言って、でその電話切って、で7日の日にね那須のね別荘に行ってしたらさ、もうなんていうのかな、これね、まあ、写真で分かるかどうか分かんないけど、木に覆われててさ、まず電気メーターがどこにあるか分かんないのが一つと、電気メーターあそこにあるんじゃねえかっていうのに目星つくまでに木を結構切ったりとかね、葉っぱ切ったりとかして、そんでやっとなんかちょっと見えてきた感じなんだけど、でそのメーターが あそこにメーターあったって、そこに行くまでにもう相当木を切らないとね、木を切ったりとか、まあ要するに枝葉葉っぱとかそういうね、いわゆる、まあ、草むしりじゃないんで草むしりしながら木のね枝を切ったりとかしながらようやくたどり着いて、で見たらなんかね結構新しいデジタル式のメーターがついてんのよ。30年間行ってないのに電気メーター交換したんだみたいな、誰かが来て交換したのかみたいな、東京電力来て交換したんだみたいなね、新しいメーターがねついてたんですよね。でそのメーター番号を電話で言って、そう、それでまあね電気自体もねすぐに使えるようになりましたよ。そうだからね、今まで真っ暗だったんだけど電気がつくようになったんで多少明るくなったっていうのと、電気がついたら今度僕は次は何をワクワクするかっていうと、電球照明ですよ。照明をなんとかしたくなっちゃうみたいなね。いやそんなお金かけてもしょうがないんだけどね、まだね。ただまあいわゆる LED 電球いろんな種類あるんだけど、それに変えたいとか、あともうね昭和の電気がついてるのでそれをちょっと変えたいとかね、いろいろあったりとかして、なんかねそういうところでワクワクしたわけで、まあ電気が使えるようになったと。でねなんかさ、多分ね目隠しのつもりで昔ね多分家の周りに木を植えたと思うのよ。隣さんからね中が見れないようにちょっと木を植えたかなっていう程度で植えたと思うんだけど、それが30年経ってね、30年40年経ってどうなってるかっていうと、もうね木で覆われてるわけさ、家がなんじゃこれやと、もうほんとすごいのよ、木が家を覆ってるような感じで、何本も木は植えてあるんだけど結構もう太いよ、その根元はさ、そこで枝がねガーッともう家を取り囲んじゃってて、まるで木に隠されてるみたいな CIA かっていう感じの感じになってて、でその木をね、もうなんせちょっと木があるから暗いわけよ、家の中が葉っぱとかでね、それを枝をねノコギリでもう切りまくって切りまくって切りまくって、もうすごい切ってようやくなんかねその解放されたみたいな、明るくなったみたいな、明るみを見たみたいな、ね、そんな状態までね、いや昨日は持って行ったので、もうめちゃめちゃ筋肉痛じゃないんだよね、まだね筋肉痛は多分さその日は出ないじゃん、我々は翌々日かでしょ。だけども体痛いわけ、腕とかだから なんていうかな、もうやっ切ってる間にとか、ハサミを使ってる間に、ハサミっつってもその片手でちょきちょきのハサミじゃなくて両手でザクザクするハサミだから、それでもうハサミも重たいしね、 それでザクザク切ったりとか、その腕、両腕と胸と背筋なんだか分かんないけど、もうなんていうか筋肉痛の前にその使ってて痛いみたいな、もう体中痛い感じですよ。でどうなったかっていうと、まあすごい綺麗になりました。で家の中の掃除もね結構したんで、まあ一部屋ね和室の部屋があるんだけど、そこはもう畳に座ってご飯が食べれるぐらいにまでにはなってきたご飯つか、まあね、お弁当買ってたんだけど、お弁当が畳に座って食べれる状態になったと。そこれぐらい中もちょっとね綺麗にしたし、木もね伐採してすっきりさせてきた感じ。まあでもいいですよ、結構良くなってきた。あと問題はね、で電気もつくし、問題は水なんだよね。浄水とあとは排水、排水もね浄水浄化槽がついてるはずなんだけどね、それがまあどこにあるのかが分かんないのと、まあ今どうなってるのか分かんないので、その浄化槽をね、もし浄化槽がついてなかったら100万円ぐらいかけてつけなきゃいけない。ついてるとしてもなんかそれを使えるようにね、あのメンテナンスするのにまあ何十万かやっぱかかるんで、かかるっていうようなね、こと。あとは実は浄水も一筋縄ではいかないんだよな。街中の家をねなんか買ったら浄水なんてね、あの水道局に電話するやさ、こちらもまたね、はいじゃあいつ行きますよみたいな感じで、はい使いますってなるんだけど、そういかねえんだよな。なんか別荘地はさ、なんか水道行ってないんだよ大体で、なんかその別荘を管理する会社があって、そこがなんか水道の、まあ、管理も含めた利権というかね、そんなのを持って設備のね、あのも持ってるので、そこに入あのして申し込んで契約しないと水道が使えないっていうね、そんなのもあって、だからちょっとね一筋縄じゃいかねえなっていう感じですかね、水道に関してはね。そうなんだよね。まあそれが片付いて、浄化槽が片付いて、ただそこの2つはねすごいお金かかるから、ちょっとねあの名義変更が終わってからかななんて思ってるんですけどね、まだ自分のものになってないからさ、自分のものでもないのにね、そんなになんか何十万もかけれないじゃない、まあ、そんな感じですよ、そんな感じですよ、まあそんな1週間でしたよ今週は。また自分のことばっかね話しちゃいましたけど、ただねやっぱワクワク度合いが全然違うんだよな。空き家不動産とかさ、普通の不動産ね、あのマンションの不動産とかやってるじゃない、なんか賃貸業のサービスとか、まあ、そういうののね、例えば空き家をなんかリフォームするのと、やっぱその別荘を、別荘地で別荘をなんかねリフォームするその作業だと全く違うんだよね、モチベーションっていうかワクワク感が。やっぱ那須別荘いいわ。皆さん、僕あの那須にあの空き家を探して、あのねびっくり価格で別荘が提供できるように別荘ブローカーやりますから、ぜひねみんなも那須に来ましょう那須の別荘を所有しましょうって言っちゃいたいぐらい本当にワクワクするね。まさかね自分が別荘を持つなんてさ思わないじゃん。なんか貸別荘とかさ、別荘のように自分の別荘のように使えますなんていうねキャッチが今まであって、そういうのは利用したこともねいくら何回でもあるけども、やっぱ本当に自分の別荘が、まあまだ使えないけど名義変更してないけど、なんか自分の別荘が持てるぞあるぞっていうのね、このワクワクはね、なんか本当何にも変えがたい部分はありますね。だからこの今のねあのやつが仮にうまくいかなくてね、水道もダメでなんだらかんだらで手放さなきゃなんなったとしても、僕は那須に別荘買いますよ絶対。 安く買います。でそこをなんか直して、でそこに住みながらそこで、まあ、仕事するのもよし、ね、なんかねこっちと埼玉と那須の往復でもいいし、うん、なんかねいいその拠点としてね、使っていって、で皆さんの別荘ライフもね、ぜひ実現させたいと思ったりしてますよ。まあそんな1週間でしたね。6月1週目2週目も忙しいんだよな、結構忙しいんだよなっていうのはワクワクで忙しい感じですね。仕事が忙しいとかさ、なんかそういうんじゃなくて、そういうやらされ感は一切なしでめちゃ忙しい感じですね。まあそんな感じの6月の1週目でございました。皆さんはどんな1週間でしたか。今日はね1週間の振り返り、今週の振り返りっていうのをね、しましょうみたいなね、やってみようみたいな感じでやってたんで、多分ね今週振り返ってたと思います。いろいろなねことがあって、なんかね感じたこと、成長したこと、なんか楽しかったこと、いろいろあると思います。そんなのをかみしめつつ、またね明日日曜日なんで、ね整えるね、整理整頓して、で新しい週を迎えたらいいんじゃないかななんて思います。僕はね来週もまた新しいチャレンジをするので、それの前準備を明日やるので、そろそろね今日も寝ようと思います。今日早めに寝てね、もう早くないけど早めに寝て、で明日に備えようと思います。皆さんもね早く寝て素敵な日曜日を過ごしてください。じゃあ今週はこの辺りで終わりにします。ではおやすみなさい。また来週、バイバイ。